どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。先週はですね、今日の御言葉新聞にはインドの、記録的な熱波のことが出てますけれども、それはその前ですけれども、先週は、沖縄の何島でしたっけ、沖縄で昨日かな、おとといかな、エラブ島ですね、エラブ島で、火山が爆発しまして、幸いね、被害者が出なくて全員避難できてよかったですけれども、ちょっといろんなことが起こっております。日本だけじゃなくて世界中で起こっておりまして、はっきり黙示録の時代が本当に近づいてきているなということを思わされることが次々にありますけれども、この前の先週日曜日の第7礼拝の時にですね、東京安定教会でパウロ牧師がですね、5月20日の日に、アメリカに行っておられたんですけど、セントルイスで、アメリカのセントルイスで集会が全部終わった時に、一人のご婦人が、予言じゃないんですって、昨日個人の紹介があったんで東京行ってきて聞いてきたんですけど、ポロッとですね、リバイバルが始まりましたって言ったんですって。別に普通にフロッとで、それでえっと思ったんですけども、なんかすごくそれがですね、公にじゃないですよ、死の十字架がそう言ったってわけじゃないですけども、個人的にはっきり神の語りかけだと自分は受け取ったということを、言われたんですね。第7年の時にですね、でリバイバルが始まったってことを受け取った、始まったってことを言われたんですけども、これは死の十字架としての見解というよりも個人的にですね。で、実はそれで昨日、先週鹿児島行った時ですね、大内牧師がですね、実は5月20日は誕生日だったそうですですね、その第7礼拝を見ながら、その5月20日に言われたってことを聞いて、その誕生日の自分の誕生日の日にそのことが示されたってことなんか、えらく感激しておられまして、最近非常にちょっと厳しい状況だったんですけど、鹿児島教会も大内牧師も、祝福と同時にアタックも強かったんですけど、久しぶりに大内牧師はですね、元気になっておりましてですね、よほどその言葉が本当に霊のうちにこう入ったんだなと思ったんですね。メッセージをしながら、自分のこうちょうど、ね、26日に行ったのかな、ちょうどそれがですね、鹿児島の、21周年だったかな、26日から始まったそうですね。だからちょうどそこになったんですけど、そのこともあって、その鹿児島教会の今までのことと自分の救われた方のことを話されていましてですね、なんかあんなに感激して説教されたの久しぶりだな、途中で涙をぐみながら説教したんですけど、よほどそれが入ったんだなと思ったんですけども、でしかも鹿児島教会今いるメンバー全部揃ったんですね。で、あやさんね、オリベットのあやさんはお仕事がすごくハードでですね、いつも来たいんですけど遅れてきたり、もう最後に駆けつけたり、どうしても来れなかったことがあったんですけど、今回は私が行ったらですね、もうすでにおられましてですね、なんかちょっと今までにない雰囲気でした。で、普段来ない方も来られたりして、なんかはっきり何か一つの時が変わったんだなということを感じたんですね。で、なんかすごく象徴的でありました。あとそれからですね、宮崎行ったら面白いこと言ってまして、初穂ちゃんって言って、今小学校今度2年生になった女の子がいるんですけども、前回かな、前々回か前回に、洗礼を授けたんですね。洗礼を受けたいということで授けたんですけど、そしたら洗礼を受けてからですね、すごい変わったんですって。どう変わったかというと、学校でとにかくイエス様のことを話をして、教会に行こう教会に行こうって人を引っ張ってくるんですって。で、今までもね、賛美をすることだったんですけど、イエス様のことを話すことだったけど、とにかく教会行こう教会行こうって話してきて、で友達が教会来るようにこう言って、でその日 もう待って楽しみしてるけど、ちょっとね、学校子供にしたらちょっと校区からちょっと車で行くところなんで、ちょっと子供だけでは来にくいところなんですよね。だから約束して本人も来る気があるけど来れなかったりするわけですよね、子供はね、まだ2年生ですから、お友達は。そしたらですね、すごくがっかりしてですね、なんかものすごい落ち込んでですね、それで、神様来週は必ず来ますよってまた真剣になるんですって。でそれを見ながら、なんかすごく南君がなんかすごく逆に励まされて言っておりましたけども、そういう感じだそうですね。で一方ででも、イエス様のことをバンバン言うから歯うがいもあるそうですね。なんか歯うがいもあるって、だけどめげないでそれでも言っていて、なんかでそれで毎晩だからですね、賛美してると言ってました。妹のゆいちゃんを従えてですね、で必ず賛美をするんですって。だから上のおじさん、上の人からこうドンとか言われそうですけどそれでも別に賛美してるって言ってましたよね。で賛美してるので証しをして友達を誘うってことを言っておりまして、でまだ2年生なんですけど、なんかすごく 若い、本当に嬉しそうに、まあ、南牧師とカナンちゃんがですね、まあ、カナンちゃん知ってるかな、カナン夫人が言っておられまして、あ、今回は午後だったんで私はハトホちゃんに会えなかったんですけど、あ、よかったなというふうに思いました。で、洗礼を受けてからその親が言ったとかじゃなくて変わっちゃったんですって。それであの親がその何か変えるか言ったんじゃなくて変わったってこと言ってね、えらく喜んでおりました。まあ、それはすごく象徴的でしたね。で、いろんなところに行きますと、なんか巣のこう動きというのは思います。で、はっきりですね、時代は厳しくなってきつつある中で、かなり厳しくなってきつつある中で、一方その主の働きもまだ激しくは来てないんだけど、なんかこう手ほどの雲が見え始めてきてるなって。それで皆さんですね、手ほどの雲が見えた時にエリアは大雨が来るぞって言いました。で、必ずこの後大雨がやってくると思いますので、備えておいてほしいというふうに思います。それで、今日はですね、使徒行伝の3章のところ、ペテロとヨハネを通して生まれつき足のこう、まあ、聞かなかった、慣れた人がですね、歩けるようになったお話です。まあ、ここはですね、何度か私の好きな箇所でお話したことがあるんですけど、ちょっと今日はいつものことも含めた上でちょっと違った視点も含めてお話したいというふうに思っています。聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、もう一つですね、ごめんなさい、そうそう、一番最初と思った筑豊の行った時ですね、筑豊のホームページ皆さんご覧になってくださると、長崎教会のホームページに筑豊の平パウロ和子牧師がですね作った紙芝居みたいな絵とですね言葉があってですね、それで本当は映像祭に出したかったけど間に合わなくて、東京に頼んだけどやっぱり時間がなくてできなかったと思うんだけど、まあ、長崎でしましょうかってことで、で、トシア牧師が、ね、作ってくださって、まあ、長崎は映像部が作ったことになってますけど、まあ、トシア牧師が作ってくださって、で、それが今筑豊のホームページも出ますし、長崎教会のホームページも出まして、失敗トラブル駅になるっていうね、歌とともに3分間ぐらいの動画ですので、もうすぐ見れますので、とっても楽しい、明かり、諭吉が飛んでいくって、諭吉って福田諭吉で一面差のことですすごく楽しい動画なので、ぜひですね、子供に分かりやすいと思うんですけども、ね、見てあげてほしいなというふうに思います。すごく、ね、絵がうまいなと思うんですけどね、うまいってのはその子供に分かりやすい絵だなと思うんですけども、ね、ぜひ、ね、ご覧になってほしいと思います。さて、それで使徒行伝の3章のところに入っていきたいと思いますけれども、1節からいきますね。これは使徒行伝の2章でペンテコステが起こって聖霊が臨んで、聖霊に満たされた時何が起こったかということみたいですね。3章の1節でペテロとヨハネは午後3時の時間に宮に登って行ったって書いてあって、で、4節見ると、あ、2、3節見るとまたペテロとヨハネがって書いてあって、4節見るとペテロはヨハネと共にって書いてあるんですね。まあ、6節はペテロだけですけれども、このペテロとヨハネがペアでこの働きをしていることがわかるんですね。で、ペテロとヨハネというのは別に喧嘩して仲悪かったわけじゃないけれど もうお互いちょっと、気になる相手で、まあ、ライバルというとは違うと思うんですね。全然長男タイプと末子タイプで、まあ、全然タイプは違いますから、しかしまあお互い気になるタイプでね、いつも言いますようにヨハネ21章の時にイエス様がペテロに私についてきなさい、滅びって言ってですね、でイエスサーって言ったらもう映画でクライマックスのディエンドで一番いいところなんですけどもね、そこでそう言わないでこいつはどうっていうようなことを聞くわけですよね。急に喜劇に変わるっていう場面ですけども、だからそれぐらいこうお互い気になっていた二人だから、その一緒に仕事をするっていうタイプじゃなかったと思う。ところが聖霊が来た時にこのペテロとヨハネは一つになって働きをしてるんです。で、すごく面白いことがあるんですね。使徒行伝もよくありますし、こう今までいろんな働きを見てきて思うのは、聖霊が来ると神様は働きを進めるんですけど、その時に個人じゃないんですね、教会を通して進めるんですけども、その教会が働きを進める時に仲良し講師が一つになってことをするんじゃないんです ね、まあ、子供たちも言ってしまいましたけどね、大地君はサッカーで太陽君はバスケットだそうですけれども、団体スポーツの時にですね、本当に強いチームはですね、仲のいい仲間が集まったチームは強いんじゃないんです。これワールドカップなんか見ると分かりますよね。本当に強いチームっていうのはお互いがチームとかライバルで勝つっていうことを目的に持って一つになったチームが強いんです ね。で、自分気に食わなくても相手は確かにできるって、ここにパスを出せば打てるっていう、その信頼関係っていうかですね、これは世の中の話ですね。で、聖霊様が臨んでくると何が起こるかって言ったら、こう仲がいいからってことじゃなくて聖霊によって一つにされることが起こる。これはね、聖霊の技なんですよね。ということで間違えてほしいんよね。だからね、 一つにならなきゃいけないということになると立法になるんですね。そうじゃないですね。聖霊が来ると神様はこう心を溶かして一つにしてくれるんですね。これは聖霊の技なんですね。でクリスチャンになると私たちは許し合い、使い合い、愛し合うことを、ね、願います。ところがその通りなんですけど、じゃあ許し合い、愛し合い、使い合えるかというと、許し合い、愛し合い、使い合える人もいるんです。でもちょっとしんどい人もいるわけですね。でまた許し合い、使い合い、愛し合える時もあるんです。でもあるところを超えたりするとこうね、精霊によって許してる場合いいんですけど、そうじゃなくて我慢に我慢を重ねている場合ですね、ついに我慢のが切れると激しいことになってしまったりするんですね。これが分かるんですね。だからね、教会はそれがないはずだと思うけど、そんなことはない。人間って罪人なんですもんね。で精霊によって許しちゃってるときは全然問題ないけど、肉で我慢してるときはその分はち切れたら教会の方がかえって激しいです。私はクリスチャン2世で教会のいろんな姿を見てきましたから、教会に変な幻想は抱いておりません。人間の罪人の集まりに過ぎないんですね。精霊が働いてくださらなければ、恵みがなければ無理なんですね。で精霊が望むと溶けてしまうんですね。で先週お話したと思うんですけど、お話しましたよね、伊藤牧師の奥さんの晴美さんとお姉さんが和解した話。本当今でも仲いいんですよね。何十年って本当に嫌だった仲が今は本当に仲良くなってですね、今でも仲良くなって、もう本当にこうちょっと本当にいい仲になったんですね。でなかったら精霊が働いたからですね、変わっちゃったんですよね。で御霊様が働くときに一つにされるんですね。でこの時使徒行伝2章で精霊がやってきて彼らは捕らえられて、ペトロとヨハネは一つになっていたんです。でなので夫婦でも、あるいは教会の働きでも親子でもそうですけども、2人で今の時代は夫婦は恋愛が多いから、普通は最初ね、もうとっても愛し合ってるというか、愛し合ってるということでも好き合ってるということですね。ちょっと愛と好きは違うからね。ところが多くの場合それがもう壊れてしまうわけですよね、残念ながらね。世の中はそれで終わりっていうのが今の時代です。でもクリスチャンの場合は何かって言ったら、そこから今度は聖霊の助けと力によって、聖霊の恵みによって本当に一つになれるかなんです。でクリスチャンというのはだからですね、これは夫婦だけじゃない、親子であっても、あるいは教会のお互いであっても、壊れたらもうおしまい、もう会いたくありませんっていうのは、これはクリスチャンじゃないんですね。だから頑張ってね、もっぺん許して歯を食い縛ったいと言っていません。聖霊を求めるんです。恵みを求めるんです。本当に神の霊が来るときにそこで溶け合うんですよね。神の霊が来るときにそこで一つになれるんですよね。でこれがね、聖霊の働きなんです。で我々リバイバルを信じて求めてるんですね。でリバイバルってのは聖霊が激しく望むことを意味します。でこれはそしたらですね、そんなのは溶けてしまうわけですね。でリバイバルの記録を見ると面白いんですけども、多くの場合それまでぶつかった人が一緒になって働きをするってことはどこの記録を見てもあるんですよね。でこれからそれが起こってくると思います。ということは言い換えれば、会わない人と一緒にさせられる肉ではできないってことです。でその肉ではできないところから逃げないでほしいんですね。頑張るんじゃなくて神を求めてほしいんです。なんとかしようって頑張るんじゃなくて、もう最初から認めて、肉ではとても無理ですって、聖霊様来てくださいって、あなたの恵みを与えてくださいっていうふうに本当に神に求めてもらいたいですね。でそれは証になります。それは人々に希望になります。それはあなたじゃない、神がなさった技で、それを神はなされるんですよね。でこの時ペトロとヨハネは一つになって奇跡を行った。面白いのはね、聖霊によって一つにされた人たちはね、神の技を行うんです。聖霊によって一つにされた教会っていうのは主の奇跡を行っていくんですよね。でこれをね、ぜひね、覚えておいてあげたい。でそれで午後3時の4時間に宮に登っていったって書いてあるんですけど、午後3時の時間って書いてあるんですけども、まあ当時ユダヤ人たちは定期的に祈りの時間を持っていました。でこれはその一つです。ということはペテロとヨハネは祈りの習慣が身についていたということがわかります。 で面白いなと思うんですけど、あの本当に祈りが弱かったペテロたちがこの時も祈りの習慣を身につけていたということなんですね。で、あの奇跡っていうのはですね、恵みによって突然ね、あのパッと起こることは確かにあります。これあるんです、本当に。でも奇跡が継続して起こる場合の一つのパターンは、こう祈りが身につく時に起こるんですね。で祈りのあるところに奇跡が起こるんですね。でこの時彼らはこの定期的な祈りの時間をちゃんと身につけていたということなんですね。でしかも宮に登っていったというのは、まあ、厳密とちょっと違いますけども、今で言えば教会ですね、教会に行ったわけです ね。すると2節、生まれつき足の慣れた人は運ばれてきたと。生まれつき足の慣れた人だから今まで一度も歩いたことはない。慣れただから足が悪いってレベルじゃないですね。慣れてるんですね、これね。だから慣れてるから、これはあの足が悪い人なら良くなればいいけど、慣れてしまってるから普通歩けないですよね。これ本当にすごい奇跡だったと思います。でこの男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと。であの美しの門というのはエルサレムにあるんですけども、その門のところに行って面白い施しを求めるためと書いてありますね。で当時、社会福祉なんてのはないんですけども、ユダヤ人たちは何とか話したと思いますけども、ユダヤ教ではね、こう神を礼拝することも一つ神に使うことなんだけど、貧しい人や困っている人たちを助ける、そういう人たちに施しをすることも神に使えることの一つなんです。これはそうなんですね。でだからその美しの門というところを置いてもらっていて、ハンディを持っている人が来ると、その人たちに施しをすることは神に使えること、宮に入る前に、あるいは宮から帰るときに。だからね、変な言い方ですけども、今の社会福祉より帰ってよかったかもしれない。それが神に使えることだから、帰るはきちんとやりますからね。ちょっとだけ脱線するとね、これはキリスト教もそうだから面白いんですけど、貧しい人たちや困った人を助けるというのは、神に仕えることって意識があるんですよね。でキリスト教でもそうなんです。そういう人を助けることは主に喜ばれることっていう。だから例えば個人の働きをしたり、そういうことをすることは、日本人は偉いねって言うんですよ。そういうことをするとね、例えば学校人とかにも募金をしたりすると、ああ偉いねっていう感じなんですね。例えば松井秀喜がね、いつか言いましたけど、松井秀喜がメジャーリーガーに行って、ね、もうやめましたけどね、こう結構いろいろやったんですね。で帰ってきた時、日本のマスコミはね、みんなしてね、あすごいですね松井さんって、秀喜ってこう言ったんですね。だから松井一言言ったんですね、メジャーリーガーですから当たり前ですってね。向こうのメジャーリーガーはそんなの当たり前なんです。それをしないやつは金の亡者なんです。どんな演技が上手くても尊敬されませんし、軽蔑されます。するのが当たり前なんです。豊かなものは貧しいものを助けるのは当たり前なんです。だからいつも言いますように、 A という町と B という町があって、 C という町があって、 C という町が貧しかったら A から B に最短コースで道路を作るのが日本人だったかっての。それをしたために日本人は散々世界で叩かれたんです。なぜか、世界の常識は A と B と C があったら AB を直線でつないじゃいけないんです。貧しいところに行って貧しいところを警戒して道路を作るのが世界の常識なんです。知らなかったでしょう。 A と B があったら最短につなぐんじゃなくて、この、ま、貧しい町を通して道を作るのが当たり前なんですね。それを日本はパッて最短に作るからエコノミックから生まれて取れちゃったんです。勤勉なんですよ。これ神からもらったプレゼントって実は素晴らしいことなんですよ。本当に素晴らしいことなんですよ。だけど それをしなかった。効率しか考えなかった。効率ばかりよ。でクリスチャンも気をつけてください。効率ばかり考えないでね。効率ばかりを考える教育、効率ばかりを考える組織っていうのは、金儲けはできるでしょう。この世でうまくいくかもしれませんが、人の心を壊します。なぜかって神の原則を失うから。神に作られた人間の原則を失ったら必ず後でお通夜が来ます、ね、でこの時ですね、施しを、ね、求めるために、で施しをするのは当たり前だったから施しを受けて、 でもちょっと今日はね、この足を慣れた人の立場に立って考えると、この人は生まれたら足慣れだったと、ね、でハンデを持っていたと。でそしていつも美しの門のところに自分でも行けないから連れてってもらって、お世話になって連れてもらって、施しをもらって、それで生きていくと。でも当時は施しはきちんとくれるだろうから生きていけると、ね、生活はやっていけると。で生涯そうやって生きていくと。彼の発想の中ではそれ以上なかったんです。美しの門に連れてってもらって、施しをもらって、それで食べて、また繰り返して、運のいい日は、ね、施しがたくさんで 美味しいものをいっぱい食べれると、運の悪い日はちょっと節約そういう感じなんですよね。それが彼の考えられることだった、範囲だった。でそしたらですね、ちょうどそこにペテロとヨハネがやってるわけです。3節、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。まあ、別にペテロとヨハネだったからということじゃなくて、誰でもそうですけども、ペテロとヨハネが来たから施しを求めたわけですね。そしたらペテロはヨハネと共にそのところを見つめて、私を見なさいと言った。この見つめてって言葉、見なさいって言葉は英語で言えばルックアップになる言葉ですね。つまり注目してみろってことを意味します。だから何かというとですね、しっかり私を見なさいってことなんですね。で、しっかり見なさいってことはやっぱり期待すると思いませんか。施しを求めたらですね、じっと見てですね、しっかり私を見てって言われたらですね、当然期待するでしょう。何を期待するかって、それこそ諭吉が来るんじゃないかっていや、何だってこの人の思いというのはね、直してもらえるなんて発想もしなかったと思います。歩けるようになんて考えもしなかったと思います。今日はそこを話したいんですよ。この人はおそらく私を見なさいと言われて、えっと思って、おそらく普通ならコインしか来ないんだけど、ね、ちょっと気前のいい人は千冊かな。千冊って今誰だっけ、伊藤博文、え違うか、今誰だっけ、え、あ、野口秀夫、すいません、伊藤博文って昔だよ野口秀夫すいませんね、野口秀夫ね、え野口秀夫かなって思う、ね、普通ならさけど、諭吉っていうのは一万円札ですよね。え、諭吉って今一万円札諭吉ですかね、合ってる、あすいません混乱したですね、ね、ね、あ1吉ぐらいくれるかなって期待したと思うんですよ。でもこの人の期待ってのはね、コインじゃなくて1枚札かな、ペトロとヨハネ2人いるから、2枚かな、決め具合だったら4枚くれるのかな、そんなに見つめてくれるならもしかして束でくれるのかなっていう、わかりますかね。どんなに夢を広げてもそういう夢なんですよね。で皆さんですね、実は今日教会に来て皆さんはイエス様を見上げて、イエス様は言われます、私を見なさいって。その時何を期待するでしょう。この人みたいに、そのこの地上での自分の範囲でのものを求めません。この人はですね、結局お金をいっぱいもらえたら楽になるし、一瞬も食べれるしいいんだけどっていう、まさか治るなんて発想さえなかったんです。不信仰ってちょっとかわいそうですね、何も知らないから。でも全く発想しなかった、そんなこと起こりっこないと思ってたんです。でも聖霊がこの時来てて面白いのは、ペトロとヨハネはこの後面白いこと言うんですね、男は何かもらえると思って二人見ますよ、それは思いますよ、すごい期待してね、諭吉が何枚来るのかなって思ったら、ペトロは言ったん、金銀は私にはない、ここは言えますね金銀は私にはない、しかしあるものをあげよう、私にあるものをあげよう、なぜのイエスの名によって歩きなさいってこう言ったんですね。で金銀は私にはないって言ったら、まあ、普通ならがっかりすると思うんですけども、はっきり言ったら金銀はないって、あなたが求めているそういうものはない、でも私にあるものがある、それをあげる、なぜのイエスの名によって歩けって言ったんですね。すごいこと言ったんですよね。彼が考えもしなかった、願いもしなかったことを言った。で今日同じことを神様はあなたに語ることができる。なんかもっと根本から解決を与えてくださることができる。多くの人は目の前の今のことに対してなんとかこう付き合い際の解決を願う。で私は先ほどね、このハンナさんの病気のこと言いましたよね。で最初は石がなくなるようにってことを願ったんですけども、この最後の手紙を、手紙というかメールを見たときですね、体質的に石ができやすいようですって書いてあったんですね。でこれを読んだ瞬間思ったんですね、ああよかったな今回分かってって本当に思ったんです。それこそリバイバルが始まるって言って岡田牧師も間違いなく信じるタイプでしょうから、ね、そしていよいよ始まり始まるというときに、石ができやすいに対して課題が始まればハードになりますから、ここで直しておかないと偉いことになる。一時的にパッとなくなるだけじゃなくて、なんか体質そのものを神様はここで作り変えるようにしようとされてるんじゃないかなって本当に思ったんですね。意思がなくなって手術できなかったらそれはいいですよ。 でももっと素晴らしいことは、体質そのものが根本的に変わることでしょう。神様にはできるじゃないですか。そうですよね。いやですね、境内が必要があって、境内から助けてもらう、素晴らしいことですね。でも境内がくるくる悪循環している根本から解決したらもっといいですよね。ギャンブルで大変な目にあって、お金が足りない、神様助けてください、助けてもらう、ギャンブルそのものから解放されれば解決じゃないですか。いや、九州来てからこんなにギャンブルが好きな地域があるんだって初めて知りました。九州ギャンブル好きですね。いやですね、あのね、根本から足をかける。でこの時それさえだ。で面白いのは、この人は全然期待もしてないし願いもしてないんです。誰がそれを願い命令したかったら、ペテロ・ドハネなんです。聖霊に捉えられた時、ペテロ・ドハネははっきりこの人に向かって、この人はそんなこと期待しないんですよ。いや、あなたの求めてる金銀はないんだけど、私にあるものあるよって、これをあげようと言ったんです。あ、なんかちょっと促しがあるから脱線しますね。逆言える人いるかもしれません。金銀はあげよう、でも癒しや奇跡はできませんって。もしそうならあなたはクリスチャンとして悲しすぎる。この世の人脈いっぱい持ってるから口聞いてやるよって、でも祈って奇跡は起こせないなって、悲しすぎる。地上でもね、お金があるなら素晴らしいことです。人脈を持ってることは素晴らしいことです。それはね、用いてあげてください。でも私たちの中心はそっちじゃない。私の中心はそっちじゃない。キリストがいる、聖霊がおられるから、この方にはおできにならないことはないから、できるんだっていう子なんですよね。でペテロとヨハネは、ね、面白い、その信仰があった。後見ると分かるんですけど、自分たちの信仰不足じゃなくて、イエス様から与えた信仰だって言ったんだ。聖霊が来るとこの人が立って歩けるようになるっていう信仰をペテロは作り出してなくて、イエス様から与えられたって言ってるんです、この後で。でね、聖霊が来るとね、一つになるだけじゃなくてね、神様から信仰が与えられるんです、これ。で、これは素晴らしい。でね、本当に聖霊が必要なんですよ。もちろん聖霊は与えられてるんですよ。今言ってな、聖霊、ペンテコステの満たしです。注ぎかけです。で、これが来るときに信仰が与えられる。こう、自分で何とか信じようって考えなくて、信仰が与えられる。この人は癒される。この人は奇跡が起こるってことを信じる信仰が与えられる。で、これは聖霊の力なんです。で、それがこの時与えられたんですね。だから彼らはそう言ったんですね。だってあのペテロがこの人に向かって大胆に言ったわけですね。でその後右手を取って正したって書いてあって、すごくここはペテロですけども、聖霊様の愛を感じます。生まれて一回も歩いたことのないこの人は、キリストなんて歩きなさいって言われてですね、本当は言われたら歩けるはずなんだけど、やっぱり戸惑ったと思う。その時そっと右手を差して正してあげたら、正してあげたら足とくるぶしが強くなったって書いてある。大事なところなんですね。神の言葉に応答すると奇跡が始まるんですね。もし座ったままだっていつまで立っても歩けません。立ち上がってから奇跡が起こった。奇跡が起こるとき、踏み出すと奇跡が起こるんです。どんなに言葉があってもそれに応答するまで起こらない。応答したとき起こる。でも自分で応答できないことがある。このときペテロは手を取って立たした。立たしたら足とくるぶしが強くなった。わかりますってこと。求めなさい、そうすれば与えられますってことは、求めたら与えられるけど、求めるまでは来ない。でももう求める気力も失うことってある。その時教会で一緒に誰かが呼ばれて求めてくれたら求めれるようになる。すると奇跡が始まる。で、踏み出すことが大事だけど、踏み出す力もない時は助けがいるんですよね。でその助けがある時に奇跡が起こってくるんですね。で、そういうことなんですね。で、彼はその後踊りながら歩いて神様を賛美して宮に入っていきました。で、本当に嬉かったと思いますね。生まれて初めて歩けた。足とくるぶしが強くなって、こう慣れていたから、どんな感じなんでしょうね。それこそはるみさんご存知の方はですね、いつも伊藤牧師もいますけど、はるみさんも足が慣れてるんですね。で、歩くためにはまずその慣れてる足が強くなって筋肉ができて、だから癒しじゃなくて奇跡ですね、これはもうね。これも奇跡だと思います。泣いてたんだから奇跡が起こったわけですね。 そして歩き出した。で跳ねたりしながら跳ねるぐらいになったわけですね。で面白いと思う、神様がやるときはこう跳ねたり踊ったりできるぐらい強くなったってことはすごいレベルの奇跡ですよね。神様がなさるときっていうのはちょっと、まあ、半端じゃないと品がないかな、ちょっとレベルが違う奇跡が起こるんですね。でそれをねぜひ覚えててほしいというふうに思います。ね、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いて跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったですね。パウロが改心した時のことを見ると、パウロは迫害していて、クリスチャンを殺してましたけども、あのダマスコ途中だった時、彼は、自分の迫害していたイエス様がキリストだと分かった時全く逆転しますよね。ただイエス様を信じてなくて、そのイエス様のために命をかけて誰よりも困難の中を生きるものに変わりますよね。で面白いんですけど、神様が奇跡をなさるときっていうのはマイナスをゼロにするんじゃなくて、そのマイナスをマイナスの分だけプラスに変えてしまうんです。例えば秋元牧師は本当に体が弱かった、虚弱児で30歳まで生きれたらいい、50歳も生きたら奇跡って言われたのに、今6月で67になられますね。誰よりもハードなスケジュールやってるでしょ。そうですね、ベニ君だって脳障害で足が悪くて、でもリレーの選手になってね、あの家族の中で一番できて、ね、国立大学の大学院まで行って今一時期を務めてますよね。そういう技術関係で逆でもこれでしょ。面白いんですよね。最もないところ、あ、それからあのギフトのはじめ君も、ね、今人気がありますけれどもこんなことしてってますけれども、彼はほとんど喋れなかったところが今メインボーカルですよね。で面白いなと思うのは、神様がことをなさるときっていうのはマイナスをゼロにして終わらなくてプラスに変えてしまうんですね。でそれを神はなさってくださるけど、それをなさるときに何かというと、ここでペトロとヨハネを通してやった。聖霊満たされたときにその信仰は彼らに与えられた。なさったのは神なんですよ。なさったのは神なんだけど、で二つ加えます。一つは、もし皆さんや皆さんの周りでこの生まれつき足のない人のように期待してない人や自分の範囲でしか考えられない人いっぱいいると思う。でもあなたがもし聖霊に本当に満たされたら、この信仰が持てるんだよ。そしてあなたを通してあなたの家族や友人たちにその奇跡が始まってくるってことなんで、リバイバルはそれが起こってくることを信じてるんですね。自分が祝福されていいじゃなくて、自分の周りにそのことが起こることを願ってるとか、それが起こるのがリバイバルなんで、私たちを通して神様が頑張って絞り出すんですよ。聖霊が来るときに私のうちにそういう信仰が与えられてくる。その働きを神様はこれから表そうとされてる。でまた、もしあなた自身がこの今足を泣いた人のように、ちょっと自分は今本当に終わってて、とてもそんな信仰も出ないって、もね、もうお金もらって食べれたら十分と思ってたとしても、教会に集ってると身体を通して神様はあなたに語られる。起きて歩けって言ったように、そして奇跡をなさってくださるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。まあ、もう40分過ぎましたから今日はここで終わりますけれども、神様はこれからリバイバルに向かって、具体的な語りを開始されますけれども、一緒に期待してほしいですね。聖霊を求めましょう。で聖霊が来てくださると、私たちその信仰が放たれる。そしたら皆さん、足をなえた人が踊り上がって歩けるようになったんですよ。帰れますよ、そんな神様なんて、人を作り変えることなんて神様って簡単なことです。その技を神様なしてくださるんですね。でこれは聖霊が来るときにその、ね、恵みを受けるということをぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたが今日も豊かに働いてくださったことをありがとうございます。どうぞ、お一人お一人のうちに、あなたを豊かに御手を持って飲んでくださり、御霊で満たしてくださり、豊かな御業を表してください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今それを具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに具体的に答えてくださいます。イエス・キリストの御名によって祈ります。 一切の悪しき汚れた霊の力を、一人一人の力、この場所から出て行け。ゴヤテに捧げられたロダリオの祈りから来る悪霊の力と縛りをイエス様って今完全に打ち砕く。イエス・キリストのって名前、マリアの霊、宗教の偽キリストの霊を断ち切る。イエス・キリストによって命ずる否定的な施策、汚れた霊をその人の内から出ていけ。また膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる癒されよ。股関節かな、股関節と、それから、腰の痛み、イエス様そこに今触れてください。今そこ見てください。イエス・キリストって命ずる癒されよ。不眠の霊を完全に取ってくださり、熟睡できるようにしてください。不安と恐れをイエス様って命ずる、その人の力され。シャローン、イエス様って命ずる、シャローン、シャローン、主の平安を添えてください。主の平安を添えてください。主の平安を添えてください。夜熟睡できますように、夜熟睡できますように。あらばら、人に対する恐れから解放してください。人に対する恐れから完全に解放してください。お願いします。あらばらばらばら、すばらすばらすばらすばらすばらすばらすばら。そういう迷っている方はいらっしゃいますけれども、御心は一つです。で、なんかあなたのうちに願いを与えてくださいます。なんかこう心をニュートラルにして、あなたの願いを神に聞きなさい。神があなたに願いを与えています。その願いに立って進みなさい。これは願いっていうのは欲とか言うんじゃなくて、本当に神様あなたの子に願いを与えておられますので、その願いを大事にしなさい。自分で自分を縛る必要はありません。あなたのその子に与えた願いに従って生み出しなさい。その時あなたは自由になる。迷いからも解放されていくと知られます。すごいぶつかりが許されたんですけども、主はそれをあえて許されました。でこの中で一つすごく大事なことがあって、なんか人が敵ではありません。サタンが敵です。思い出しなさい、誰が敵なのでもなく、サタンが敵です。はっきり敵はサタンであることを思い出しなさい。あなたがそのことを思い出すとき、それでもう半分は解決がつきます。あとは感謝をして主を待ち望みなさい。私はあなたの心の中に聖霊の力を与え、和解と癒しを与えていこうとしようございます。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬があくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。